第二次政権発足以降、安倍晋三総理大臣が総理官邸で昼食を共にするなど、5度にわたり会談して、世界情勢などについて意見交換している民間人がいる。大手シンクタンク、アメリカ戦略国際問題研究所 CSIS の上級顧問、エドワード・ルトワック氏である。よほど馬が合うらしい。戦略家として巧妙な同志の新著、戦争にチャンスを与えよ、文春新書は北朝鮮論に一章を割いている。それによると、北には二つの特異点があるといい、まずはこう指摘する。一つは、リーダーのヘアスタイルがひどい、ということだ。これはユーモアだろうが、もう一つの特異点、軍事関連の技術力は侮れない、の方は深刻である。日本の選択肢としては、降伏、先制攻撃、抑止、防衛の四つを挙げるが、日本はどれも選択せず、まあ大丈夫だろう、という無責任な態度を選んでいると手厳しい。25日の朝鮮人民軍創建記念日に向け、東アジア情勢の緊張は高まっている。北が核実験や大陸間弾道ミサイル、ICBM 発射実験を強行すれば、アメリカが武力行使に踏み切る可能性は低くない。アメリカは北のテロ支援国家再指定も検討している。にもかかわらず、与野党が大騒ぎしているのは、森友学園問題に続いて、今度は自民党議員の女性スキャンダルだ。また、ある民進党議員は、テロ等準備罪が成立したら、本気で国外亡命を考えると訴えていた。国会議員の一番の責務は、国民の生命、財産を守ることではなかったか。我が国の平和ボケの病は高校に入り、世界の現実を認識できなくなっている。病の原因は、存在しない平和を愛する諸国民の公正と真偽を説く憲法の欺瞞にある。やはり憲法改正は喫緊の課題だろう。平成29年4月22日、産経省。